この五章のところには神様の大きな御業、また御言葉を伝えていくことの喜びが記されてあります。最初の部分でアナニア・サッピラはこの代金の一部を持ってきたんですけれども、それは実は全てではなくて自分のために取っていたということが2節3節のところに出てるわけです。でもこのことは実は4節の終わりのところを見ると、あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと、そのことがペテロによってはっきりと指摘されたわけです。神を欺く、それは全能の神様は全てのものを作られ支配して全てを知っておられるわけです。その方を欺いてしまう、もう神様に反逆していく、そのことは決して許されることではないわけです。アナニア・サッピラ2人とも息が絶えて死んでしまった。このことは11節を見ると教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じたとあるわけです。神を恐れる、神を神として崇める、そのことがいかに重要な大切なことであろうかということを思うわけです。神を恐れることなくして私たちは神様の前に生きるということはできないと思います。もう今のこの時代ほど神様がないがしろにされてしまうという時代はないのかもしれません。私たちは心しなければならないわけですし、またそのためにこの救い主イエスキリストを神様は私たちに与えてくださった。31節を見るならば、神はイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられましたとあるんですけれども、イエス・キリストがなぜ私たちのところに来てくださったのか、それは悔い改めさせて罪の許しを与えるためであるということです。私たちの罪は許される、それはこの大胆に語っているペテロによって証明されたわけです。彼も罪を犯した、イエス様を知っているのに知らないと3でまでも言って、彼はもう本当にこの神様に背を向けていくようなものであったわけなんですけれども、彼もまたこの許されたわけですが、それは彼自身がイエス様の十字架を見、そしてまたそのことによって自分自身が一体何をしていたのか、それが分かったわけです。そして彼はイエス様のもとに立ち返っていった。そのことによって彼は許され、そしてそればかりかもう大いなる働きを成していくことができたわけです。逆にユダも、彼は罪を犯したんですけれども、彼は悔い改めなかった、イエス様のもとに立ち返っていかなかった。そのことのために、彼の非業の死というのはこの使徒の働きの一章に出ていたわけですけれども、悔い改めるのと悔い改めないのとではもう大きな違いがあるということを私たちは見ることができるわけです。そしてこの大きな恐れが生じた後に12節を見ると、使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた、みんなは心を一つにしてとあるんですけれども、彼らは神を恐れ心が一つとなって、そしてまた神様の御業が表されていく。14節を見るならば、主を信じる者たちはますます増え男も女も大勢になった。また15節には、ペテロが通りかかるときにせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。ペテロは悔い改めて、そしてまた神様に大いに用いられるものとなり、もう癒される人たちがもうどんどん出てくる。それが16節にも出てくるわけなんですけれども、これはただ単なるこのパフォーマンスをするためのことではなくて、20節を見るならば、行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉を全て語りなさい、それがもう神様の大きな目的であったわけです。私たちが救われるっていうのはただ単に病が癒されるとか、この悪霊が逃げていくとか、そういうことだけではなくて、命の言葉、私たちがこの言葉を聞いて命に預かる、もうこれが大きな目的であったわけです。 そしてまたこの祭司長たちやまた長老たちはもうこのペテロやまた弟子たちをこの妬んで彼らを捕らえるっていうことをしたわけですが、まあ、28節見るとあの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。あの名というのはイエス・キリストの皆であるわけです。このキリストの名には力がある。人を癒しまた悪霊を追い出しそしてまた救いに預かる。そのことを大祭司たちは妬みそして妨げていたわけですけれども、この一人の人34節にガマリエルっていうもう民全体に尊敬されている人が39節を見るとしかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいますということを言ったわけですけれども、神から出ている、それはもう今日まで至っているわけです。イエス・キリストを信じる者が、まあ、今20億人以上いると言われています。世界人口70億人以上いるわけですけれども、まあ、3分の1がクリスチャンと言われているわけなんですけれども、ますますこのイエス・キリストを信じるという人たちはもう日ごとに増えてきているわけです。まあ、40節見るとこの人たちは無知で打たれたわけなんですが、41節に人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。もう恥ずかしめられることをもう喜びとする、もうそれだけ大きな喜びが彼らの心の中にあったわけです。特にペテロは自分の裏切りの罪がイエス様の十字架によって許された、そして彼の心も癒されて、彼はもう本当に喜びに満ち溢れたわけです。ですから42節を見ると、そして毎日宮や家々でイエスがキリストであることを教え述べ伝えることをやめなかった。もうやめることはできないわけです。許される喜び、そしてまた心癒され元気になって、そしてまたますますこのことを多くの人たちに伝え、そして主を信じる人たちがもう大勢加わってくる。それが今日に至っているということであるわけです。私たちもこの恵みに預かり、またますますこのイエス様の罪の許し救いを語るものとさせていただきたいと思います。